おはようございます。和光から皆さんを励ましにまた参りました。というか、もう皆さんの、見て、本当に私が励まされています。吉祥寺にも、キリストにあって、キリストの名を信じて、他にもすることがあろうに、この時間ですよ。皆さん、ここに集って、本当に主を礼拝したいんだっていう、神のことを学びたいんだっていう思いに満たされていらっしゃるというか、励まされています。あと先ほどの日曜学校のメッセージでもお腹いっぱいになって、眠たくはならないんですけどもね、お腹いっぱいになりましたね。神の言葉はすごいです。今日もですね、先ほど読んでいただいた箇所だけではなく、やっぱり前後があるので、しっかりどういうことを言ってるのかっていう、しっかりそこを一緒に学ばさせていただきたいんですよね。で、後半は、じゃあこの、兄弟愛してるって、じゃあ兄弟愛してるって、じゃあどうしたらいいのみたいな。そんな話も一緒に考えていければなと思いますね。先ほど読んでいただいた箇所なんですけども、こっちに、はい。ここでいいか。便利ですね。先ほど読んでいただいた箇所なんですけども、自分の兄弟を愛している人は光の中に留まり、その人のうちにはつまずきがありません。ということでしたよね。それで、まずこの手紙って誰が書いたのかっていうことなんですけれども、私って実は2章の1節に出てくるんですね。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはって書いてあります。おそらくこれ間違いなくヨハネだろうって言われてるんですね。あの人たち、十二使徒の一人のヨハネが書いたはずだと言われています。で、第二、第三の手紙もあるし、そしてヨハネの黙示録。実はね、イエス・キリストの黙示録なんですけどね。ヨハネは記したかもしれないんですけど、イエス・キリストの黙示なんですけども、ヨハネが絡んでます。で、ヨハネの福音書ってありますよね。これがヨハネが書いたと。ヨハネが私です。じゃあ、誰に向けて書かれたかというと、この5章に行きますと、こう書いてあります。神の御子の名を信じているあなた方にって書いてあります。これらのことを書いたのはって書かれてあるので、これ、普通パウロとか、いろんな書簡を読むと、誰々にですよね。いろんなところで遺産に会ってる兄弟姉妹たちとか、殺されにいる兄弟姉妹たち、教会へと書いてあるんですけど、ここは神の御子の名を信じているあなた方。どこに住んでいるのかわからないんですけども、ごく対象が広いです。ただ、はっきりしているのは、神の御子の名を信じているあなた方。私たちがそうであるなら、私たちにもこれは語っている、この手紙を通して語っているってことになりますよね。じゃあ、なぜ書いたんでしょう、この手紙を。なぜ書いたのでしょうか。これ、わかりやすく、図解にね、ちょっと小さいんですけど、辛抱してくださいね。一章の一節から四節まではこんな展開なんです。実は、さっときますよ。まず、巫女の話。実はギリシャ語で息子って書いてあるんですね。チャイルドじゃなくて、サンです。サンです。息子。神様の父に対して息子。初めからあったものっていうところから始まるんですよね。で、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめて自分の手で触ったものなんです。実はって書いてあるんです。私たちが出てくるんですね。私たちがこの息子、我々が主とも、キリストともいう方の、この説明を今するんですけども、実は自分たちの目で見たものとか、自分の手で触ったものって書いてありました。それは命の言葉についてなんです。なるほど。一言で言うとそうなんですね。で、この命がなんと現れたって表現なんですよね。なんで簡単に、我々の主が現れたんですって書いてないんでしょう。これ大事なんです。命が現れたっていう表現がとても大事なんですよね。私たちに現れたこの永遠の命を、こう永遠がついています。実はもう主が現れたんですけど、主はもう永遠の命なんですねっていう強調をしたいんですよね。で、父が出てこられます。で、この息子は、我々の主は、父と共にあったって書いてあります。父と共にありました。で、この永遠の命、現れた命を私たちが見たので、証をしてあなた方にも伝えてます。見たこと、聞いたことを伝えてるんですよ、っていう展開なんですよね。これ、あなたたちが、現れました。この関係、はっきりしてますよね。ここから始まって、私たちはこう伝えてるんですけど、これは父と共におられてるんですよ。この、 父にと共におられたこの永遠の命を私たち今あなた方に伝えています、っていう、非常にわかりやすいですよね。で、なんで書いてるかっていうと、まず一つ目、あなた方も私たちの交わりを持ってほしいんだっていうことなんです。ちょっと待って、ヨハネさんたち、ヨハネさんたちの交わり特に欲しくないですっていう人もいるかもしれないですよね。そうじゃなくて、私たちの交わりと何かってちゃんと説明してるんです。私たちの交わりとは、父、そして御子との、父と息子との交わりなんですよ。そんじょそこらの交わりと違います。私たちの交わりっていうのは、御父と御子の交わりです。これをあなた方に持ってほしいんです。あ、なんだ、そういうことなんですか。で、このことを書き送るっていうのは、私たちの喜びが満ち溢れるためです。皆様は、この父と子の交わりを一緒に持っていただくことで、私たちも大喜びになるんですよ、っていうことですよね。一節から四節まで、すごいですよね。あ、なるほど、そうなんだ。ということは、ここで伝えている内容っていうのは、自分たちで考えた、作り出した話ではないということです。彼らが見て、聞いて、そして目で見て、そして触ってみた、じーっと見た、この方、命の、永遠の命が現れた方のことを伝えてるっていうわけですよね。非常にわかりやすいですね。なぜ書いたのか。彼らが見たからです。くれたからですよね。この目で見て、聞いたからです。それをあなた方にも伝えているっていうことなんです。で、まず、交わりを持つためとありました。で、一章の五節にこうあったんですよね。私たちはキリストから聞いて、あなた方に伝える。たくさんあるでしょうけども、一番初めに来ているのがこの内容なんです。神は実は光なんです。神には闇が全くないってことです。裏返している。神は光で、裏返していれば闇が全くない。そうですよね。懐中電灯でちらっと照らせばもう闇がなくなるわけで、ここも光があって、闇がないということなんです。神は光である。で、なんでこのことを持ってきたんでしょうか。次を読んでいくとすぐわかるんですよね。なんでこの光と闇のことを話さなきゃいけないのか。実は、もし私たちがですよ、神と交わりがある、わーいって喜んでるんですけど、闇の中を実際に歩んでいたらどうでしょうか。それは偽っているのであってってなっちゃうんです。え、ちょっと、そこまで厳しく言いますかみたいな。思うでしょ？でも神は光であるならそうでしょ。神が光であるんですから、神が光の中におられるように光を歩んでいないのなら、交わりに持ってるって言ったってそれも嘘でしょってなっちゃう。わかりやすいですね。で、真理を行っていません。神様の側のしっかりとした真実を行っていませんって書いてあるんです。じゃあ何がいいんですかってくると7節です。もし私たちが神が光の中におられるんですから、神様は光でしたから、光の中に歩んでいるならば、互いに交わりを持ち、なります。なるほど。で、プラスですよ。この息子である私たちの主、イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいます。自動的に清めてくださいますということですね。たまに私たちまだ、イエス様を信じてない方たちと時間を過ごすときに、今日誰々さんと交わったとか、言っちゃったことあります？言っちゃったことあります？私はないんですけどね。まだ信じてない方と交わり接点ないです。ないんです。でしょ？私たちの交わりって何でしたっけ？御子と父の交わりでしょ？これあなた方を持ってほしいわけですから、信者とは全く関係ないんです。ここはしっかり覚えていてほしいですね。互いに交わりを持っているのは、私たちがもし光の中を歩んでいるならばということです。もしそうならばですよ。もし、if です。もしそうならば、御子イエスの血が私たちの罪から私たちを清めてくださいます。なるほど。あ、そういう意味で神は光であり、そして闇がないというこの例えを持ってきたんだなということがはっきりわかるんですよね。さて。ここですね。で、罪という言葉がさっき出てきましたね。すべての罪。いや、私はそんなにいわゆる大罪じゃないけど、犯罪別に犯してないし、え、何のことでしょうかって言われると、ふと思ってしまうかもしれないですが、もし自分に罪がないと言うなら、神様光ですから、光ですから、光と闇です。私たちは自分自身を欺いておりっていう結果になっちゃうんです。これはっきりしてますね。光と闇がはっきりしているので、こういうはっきりした表現になってしまうんです。で、私たちのうちには真理はありません。いや、じゃあ何がいいのか。もし私たちが罪があるわけですから、自分たちの罪を告白するならばってあります。神は信じて正しい方ですから、 その罪を許し、で、私たちのすべての不義から清めてくださいます。この対比が、わざとの黄色と緑にしたんですね。黄色信号と緑信号。渡っていいよ。止まれ、みたいな。光と闇の対比なんです。神様が光だとすれば、この緑色の話っていうのはとてもとても納得できますよね。神様は光ですからね。さあ、こういう人もいるんです。もし罪を犯したことがない。いや、罪は犯してないんです、実は、みたいな。もしそういうことを口にするならば、神様光ですからね。私たちは、神様から見たら我々は罪人なので、ね。罪人なので。で、知られざる罪も犯しちゃうわけでしょ、まあ、過ちも含めてね。そういうことも含めて、神様を偽り者としちゃうことになるんですよね。で、私たちのうちには神様の言葉はありませんっていう結果になっちゃいます。さあ、先ほどなんでこの手紙を書いたんでしょうかっていうときに、エヴァネはこう書きます。で、私の子供たち、私たちは、私がこのことを書くのは、こういう理由なんです。あなた方が、ね、罪をいい加減に扱うその傾向が、この肉の中にあるんですよ。罪ないです。罪を犯したことはないです。とかって言っちゃうんですよね。その時に対して、いや、罪を犯さないようになるためにこれ書いてるんですよ、って言ってます。先ほど読んでいただいた2章の10節まで、こういう流れがあるんですよね。罪を犯さないようになるために、この手紙が書かれてある。なるほど。で、一節に、ね、こう書きました。しかし、もし誰かが罪を犯したなら、私たちには、素晴らしいです、これは。父の前で問いなしをしてくださる方、すなわち、義なる正しいイエス・キリストがおられます。これ、すごくないですか？罪がないというならば、私たちは欺いているわけであって、でしょ？罪を犯してないというならば、それは神様を偽り者とするわけですから、いやいや、わかりました。罪あります。罪を犯してます。認めます。で、罪を犯した場合は、こうなるんですよね。私たちには、父の前で問いなしてくださる。ちゃんと弁護してくださる。ちゃんと主張してくださる最強の弁護人がいらっしゃるんです。大丈夫でしょ？この弁護人大丈夫なの？いや、義なるって書いてあります。正しい。神の前で正しい方なんです。この方が、正しくもない。到底こう、罪を犯したので、その栄光に足らなくなっちゃったってね、先ほどやりましたけれども。義なる方が、栄光に足りなくなってしまった。罪を犯したから。そういった者たちを弁護してください。すごいですね。先ほどの十節やってました。もし罪を犯したことないというならば、こんなんです。罪を犯したことないというのは絶対言えないんですけれども、じゃあ罪を犯した場合にはどうするかっていうのがちゃんとここにフォローしてくださってるんですよね。はい。大丈夫だってことです。ただ大丈夫でって言っちゃうと、おい、じゃあもう罪を犯して大丈夫なんですね。いや、罪を犯して大丈夫じゃなくて、罪を犯した時にはってことです。罪を犯した時には、父の前で取りなしてくださる方がいらっしゃるから、そういう意味では大丈夫なんですけども、いや、でも、だったら大丈夫でしょ？そういう意味で大丈夫じゃないんですよね。私たちは、義なるイエス・キリストが父の前で取りなしてくださる。ことを知りながらも、実は罪を犯さないように生活をする必要があるわけですよね。神様が光であるから。どうでしょう？光の中歩み続けなきゃいけない。で、この方こそとあります。私たちのイエス様ですよね。主。私たちの罪のための、いや、私たちの罪だけではなく、これ強調ですよね。じゃ誰のため？世全体の罪のための、なだめの捧げ物ですってあります。私たちの罪、初めから世の全体って書けばいいじゃないですか。強調です。私たちはおるか、世全体のって言っても全てをしっかりと神様が配慮してくださっているのがあります。このなだめって気にならないですか、なだめ、ね。罪を犯した時に弁護人が、最強の弁護人が私たちはいらっしゃるんですけど、この方はなだめの供え物なんですって。実は神様は、他の書簡を読みますと、怒ってらっしゃるんですよね。福音の中には神様の正しさっていうのが表されてるんですけど、神様の怒りも表されてるって、ロマ書にありましたよね。実は神様は今は怒ってらっしゃるんですけど、この怒りをなだめないと、怒りを軽減しないと、柔らか、沈めないと、人間、全人類、誰も立つことができないわけですよね。キリストを信じる者が、どうやって神様に立てるかって、神様はその怒りをなだめて、自分でなだめるというよりも、御子の死をもって分かった。怒らない。 裁かないということになるんです。ということは、どれだけこの御子の犠牲が、効果がでかいか。すごいですよね。神様の怒りを斜め。ふつふつと煮立った、この、湯ですよね。熱湯を冷めて、冷ましてください。世全体の罪のためのなだめの捧げ物ですってあります。こういうことを知りながら、じゃあ、わーいじゃなくって、罪を犯さないように、だから罪を犯さないように生きることが必要だっていうことが、ヨハネが強調していることですよね。で、ここで、そろそろ光の中を歩むっていうのは具体的にどういうことなんですかって知りたいですよね。3節見てください。もし私たちが神の命令を守っているならば、先ほどは光の中歩んで、神の命令を守っているなとありました。で、守っていることによって自分が神を知っていることがわかります。これ結構逆になることがありますよね。神のことを学んでいくと、たくさん神様のことを知っちゃった。いろいろ知りました。って思っちゃうんですけども、神を知ってるって言いながらですよ。言いながら、実は神の命令を守っていなければ、どういうことになります？知ってると言いながら命令を守ってない人は偽り者だった。厳しいですね。いろんな知識を蓄えます。神様愛です。神様聖なるお方です。神様義なるお方です。いろんなことを知ります。知るんですけれども、その命令を守っていないのであるならば、偽り者である。光と闇ってそういうことでしたよね。光の中歩むのか、闇の中に留まるのか、どっちかしかないので、神の命令を守っていないっていうことは、神を知らないってことです。って言われちゃいます。その人のうちには真理はありませんって。しかし、五節。誰でも神の言葉を守っているならば、じゃあどうなんでしょう。その人のうちには神の愛が確かに全うされているのです。その人は神様に愛されているわけですし、神様の約束、言葉を、戒めを命令を守っているわけですから、当然そのものを神様が愛すわけですよね。神の愛が確かに全うされているっていう結果になります。で、そのことによって、今度自分が神様のうちにいることがわかります。なるほど。見えない神様のうちに自分がいるってどうやってわかるんでしょうか？わからないです。神様見えないし、見たこともないし。見えない神様のうちに自分がいるってわーいって、喜べないんですよね。喜べるとしたら、神様の言葉を守っている自分が今いるかどうかなんです。自分をセルフチェックして点検して今、神様を守っている。ということは、神様のうちにいるんだと言えるんです。逆はないです。で、神のうちに留まってるっていう口で言う人はですよ。自分もイエスが歩まれたように歩まなければなりません。これ、イエス様はどういうふうな歩みをされたのか、後でちょっと触れますけれども、イエスが歩まれたように歩まなきゃいけない。なに、神の言葉を、命令を守る、イエスが歩まれたように歩むっていうことをしていれば、神様のうちにある、神様を知っていると言えますよね。で、父と御子の交わり持ってるって言えるんですけど、そうじゃなければ言えない。ということになります。さて、2章の7節、だんだん10節に近づいてきました。もうちょっとです、ゴールは。私があなた方に書いているのは、また書いている理由が、ここに紹介されています。2章の7節見てください。実は新しい命令ではなくって、あなた方は初めから持っていた古い命令です。この対象になる人たちっていうのは、実はもう、ヨハネから、福音というか、神の言葉を聞いているみたいですね。一回は少なくとも聞いてますから、前聞いてますよね。ね、あなたが初めから持っていた、初めから聞いていたことって、後で何回も出てくるんですけど、ということは、そうか、前にもうこの、ことを語った人たちなんだっていうことがわかりますね。だから古い命令なんですよって言ってます。もう聞いたでしょ、前。ね、前聞いたから、初めから持っていた古い命令なんですよって言ってます。大事ですけど、新しいことじゃないって。今、初めて言うことではない。ただ、8節見てください。それを覆すかごとく。ただ、今、新しい命令として、もう一度あなたに書いている。これって我々、リフレッシュって大事ですよね。毎日、どうせ、ね、お互い休んでしょみたいな。しょうがないけどね、みたいな。そういう話になっちゃうので、毎日リフレッシュするんですよね。お互いに愛す、兄弟姉妹を愛していくってことを、新たなものとして、我々、毎回毎日、 毎分毎秒捉える必要があるんですよね。新しいんだ。フレッシュなんだ。ああ、聞いてますよっていうぐらいのことではないんですよね。それはイエスにおいて真理だって、あなた方においても真理ですってあります。で、闇はこれから消え去っていくわけですけど、誠の光がすでに輝いているって言うんですよね。ということで、古い命令でいるんですけど、新しい命令として今書いていますってあります。で、この命令って何でしょうか？さあ、今日の本題にようやく入ります。9節、先ほど読んでいただいた前はこんなこと言ってるんですよね。光の中にいると言いながら自分の兄弟を憎んでいる人は、なるほど。さっきのパターンですね。こう言うんですけども、実際違うよね。で、自分で、こう、晒しちゃうというかね。そういうタイプです。光の中にいます、私は。って言いながら自分の兄弟を憎んでいる人は何でしょう。今でもまだ闇の中にいるんですって。これって我々、要チェックですよね。自分は大丈夫だ。矢野兄弟姉妹はやばいんじゃないか。いや、引く人のちょっとことは置いといて、まず自分ですね。セルフチェックです。自分は光の中にいると思いますか？思うんであるならば、セルフチェックです。自分の兄弟を憎んでいないかどうか。心の底でね。どっかで許してないとか。距離を取っているとか、心を閉ざしているとか、そういう兄弟姉妹がいるかいないかどうか。私もこれやりながら、誰かいないかなって、いろいろ調べてみたんですよね。今んとこいないんですけど、まあ、それは私が言ってることで、ただ大事ですね、セルフチェックって。こういう憎んでいる人、愛すか憎むかしかないので、グレーはないみたいですね。うん、無関心になること、与党にあまり興味ないから、そういうことも、こっちでしょ。グレーはブラックですよね。本当に神、兄弟を愛しているのか、嫌なのか、どっちかしかないってことなんです。嫌だってことは、距離を取っていたり、関わりを持たなかったり、そういうことでしょ？ですよね。なんか、人と関わると大変だから、みたいな。兄弟姉妹とか、ちょっと関わると大変だからって言って、距離を取っているとすれば、闇の中にいるかもしれない。ですよね。ということで、兄弟を憎んでいる。いや、そこまで憎んでいる。いや、程度の問題じゃなくて、憎んでいるか愛しているかどっちかの問題です。まだ闇の中にいるんですって書いてあります。それに対して、自分の兄弟を愛している人は、光の中に留まり、今日のところですね。もし愛しているならば、ようやく神様は光ですから、神様は光の中におられるように、私たちもその光にいるんだ。っていうことが確認できるんですよね。その人のうちにはなんとつまずきがありません。つまずきって、これクライムの中でそこらに大きな丸太とか石とか置いといて、縦横無尽に歩いてたら、つまずきますよね。我々転倒したり転げますよね。大怪我になるかもしれないですよね。つまり、私たちがこう行ったり やったりすることが、兄弟姉妹たちのつまずきになることがあるわけでしょ。自分のつまずきになることがあるんですよね。つまずきっていうのはイエス・キリストを信じたいんだけども、信じなくなっちゃうみたいな。その信じるを、ことを土台から揺るがすとか弱めちゃうようなことを私たちが言ってたりやってたとしたら、怖いですよね、そのつまずきってね。でも、兄弟を愛している人はそんなことも一切ないって言うんです。神様の中に闇が一切ないって同じようにつまずきはないんですって。すごいですね。私たちは生きている上で神様がおられて、神様は心の内を探りますから、神様の御前で生きている中で、つまずきがないっていうほどまでに、クリアなことなんですよね。それは、兄弟を愛しているかどうかなんです。兄弟を愛している。人は光の中に留まっているって言えるし、で、つまずきがないです。自分にとっても、他の兄弟姉妹たちにとっても、つまずきの種にはなっていないっていうことですよね。ここは実は今日の箇所なんです。だからこの10節だけ、愛せばいいんでしょということじゃないっていうのは分かりましたよね。とてもとても深くって重たいことであるんです。光の中歩んでいるのか、闇の中歩んでいるのか、どっちかしかないってことですよね。光の中歩んでいるって言うならば、そこに留まっているって言うならば、兄弟を愛しているはずです。で、11節、ほんでまた憎みに行きます。しかし自分の兄弟を憎んでいる人は闇の中にいて闇の中を歩み、自分がどこへ行くのかがわかりません。 そうですね。闇が目を見えなくしたからですとあります。ここでだから愛すこと、兄弟愛すことと兄弟憎むことの対比がはっきりしてますよね。どちらかしかない。私たちが本当に熱心に兄弟姉妹たちのために何かできるかどうかですよね。何か必要なものがありやしないかっていう思いを馳せるのか、ちょっと距離取ったり、心を閉ざしたり、誰かがやってくんじゃないのなんて言って、人任せにしたりする。っていうことは、こっちでしょ。こっちっていうのは暗闇ですよね。はい。だから古い命令みたいに取っちゃう。確かにもう何回も聞いてるから、慣れてきちゃうんですよね。大事なこと、もう愛すことでしょ、うん、ではないってことです。毎回リフレッシュされて、新しい課題として、新しい命令として、私たちはこれに取り組む必要があるということですよね。大いな祝福ですね。兄弟愛すならば、神様からお褒めいただく、ということではなく、まあ、喜んでいらっしゃると思いますけど、光の中に留まって、その人のうちになんとつまずきがないっていうくらいにまで、環境が整えられていると思います。さあ、ここが今日の学びの焦点ですよね。どうでしたでしょうか。光から始まりました。光や神様のうちの闇が一切ないということです。光。その光の中歩むのか闇の中歩むのかっていうのはどうやってわかるか、それは兄弟姉妹を愛すことですよね。愛しているならばそうなんですけど、あとは口でいくら言っても、神様知ってる、神様の知識たくさんありますって言っても、違う。偽り者だ。って言ってしまうんです。で、もし罪を犯したら、さっきありましたよね。我々、義なる私たちの、主イエス・キリストがおられますので、日父の前で取りなしをしてくださいって言いますから。大丈夫ということですよね。さあ、後半、残った時間なんですけれども、じゃあ、お互いにどうやって愛すのか。これは他の歌詞から持っていこうかなと思ったんですけど、やっぱりこの歌詞をずっと読み進めていくと、ちゃんと答えがあるんですよね。これをちょっと一緒に確認してみましょうか。この次にですね、12節。私があなた方に書いているのは、イエスの名によってあなた方の罪が許されたからです。我々の根幹のことを言ってますよね。我々の罪がどう処理されたのかということを兄弟姉妹愛す前に知っておく必要があるからですよね。あなた方の罪が許されたからですって書いてあります。で、もう一つ、初めからおられる方はあなた方が知るようになったからです。これ一番初めに、初めからあったものってあったでしょう。命の言葉。我々の主、イエス・キリストのことですよね。初めからおられる方はあなた方が知るようになったからです。そして若者たち、あなた方が悪いものに打ち勝ったからです。これギリシャ語を読みますと、単数形で、なんと定冠詞がついています。サタンのことを指してるんですよね。すごいです。あなた方はこの悪しきものに打ち勝ったからです。我々、一人で、サタンに立ち向かおうと思ったら、非力でひねり潰されますよね。いや、そうじゃないです。実は。あなた方は悪いものに打ち勝った。すなわち、イエスの名によって罪が許されたものは、そして初めから我々かと知っているものは、勝利をしているわけです。あなた方は悪いものに打ち勝ってるっていうことまで言われています。つまり、イエス・キリストの名によってサタンよって言えるんです。どんな状況ですか。自分がその、常念になって、脅かされていようが、イエス・キリストの名によって、って言える立ち位置にいるんですよね。これはもう一回繰り返されてます。先ほどは罪が許されたんですよ。あなた方は父を知るようになったからです。そして、ここ同じです。初めから悪い方を知るようになったからです。あなた方は強いもので、神の言葉が留まっていて、これはこっちが加えられていますけども、同じです。悪しきものに打ち勝ったんですよって言われています。ここ皆さん、英語皆さんお好きな、集いかなと思うんですけど、現在完了とかって覚えてますか？中学でやったでしょ？現在完了。ある過去があって、ずっとそれが今もそうなんです。あれです。実はこれね、この箇所全部現在完了形なんです。もう罪が許されてしまってるんですよ。はじめから俺がとあなたは知ってしまってるんですよ。悪しきのに打ち勝ってしまってるんですよ。って言ってます。すべて、もうそうなっちゃってますよ。あるところが。って言ってます。 これほど確かなものはないかなと思います。お互いに愛すって時には、ここって大事ですよね。これって愛すことと関係ないと思うかもしれないじゃないですか。いや、ヨハネはちゃんと関係ある。これは我々の根幹の部分です。こういうふうな確信に満ちていたら、もう大丈夫でしょう。自分の立ち位置が。あ、許されているんだ。初めから我々の方を知ってしまっているんだ。神の言葉がとどまっているわけですから、悪しきものに打ち勝ってしまっているんだ。すごいなっていう勢いが生まれるわけでしょ。で、その次。15節、こういう箇所があるんですね。あなた方は世も世にあるものも愛してはいけない。あれ？これってお互いに愛す、兄弟姉妹愛すこととどう関係あるんでしょう？愛すのは愛すんですけど、愛してはいけないことを言われても、いや、実は大ありなんです。この世も世にあるものもってあるんですけど、これ要注意ですね。追ってみましょうか。もし誰かが世を愛しているならば、その人のうちには道の愛はありませんって書かれています。神は光ですからね。で、すべて世にあるものは、すなわち、目、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢。三つ出てきます。肉の欲と目の欲って似たようなもんでしょ。ね。肉の欲っていうのは大体もう五感というか入ってきて。目の欲って、立ちが悪くて、この脳に直接来ません？目っていうか、ね。目から入ってきたものっていうのは、我々の思考の部分ですよね。前頭、前の部分、思考の部分をすごく刺激しますよね。目にまず入ってきて、いやいや帰るみたいなのがあって、そしてそれを、これ嫌だとか、嫌だ、嫌いだとか、これが好きだとかって決めちゃう。で、海馬っていうのがあって、ここは記憶の部分ですよね。短期記憶っていうか、すぐ行っちゃうんです。で、短期記憶が繰り返されると、今度中期記憶っていうか、側頂葉に行って、今度、てっぺんに行きます。もうここに行ったらもうおしまいですね。もう記憶がべっとりと張り付いてしまう。要は、私は目で、あれが欲しい。目で見て判断しちゃうみたいなのありますよね。人間は感情の動物だってやりますよね。人間はやっぱり結局見てくれじゃないかって言われちゃうところがあるかもしれない。目で判断しちゃうんですよね。だから特にここで目の欲って分けている理由があると思います。肉の欲だけじゃなくて目の欲、暮らし向きの自慢。こういったものは何でしょうか？父から出るものではなく、世から出るものですってあります。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし、神の御心を行う者は永遠に生き続けますってあります。となると皆さん、これって私たちに結構関係してくれるかなと思います。自分の所有物とか、自分のその趣味とか、ちょっと点検してみてください。世のもの、世が教えているもの、世が提供している商品とか、ツールとか、ノウハウですね。結構取り込んでませんか？我々の。生活の中に何も考えない。いいじゃない、別に。いや、それはヒューマニズムっていうか、人間至上主義的にはいいんだろうけれども、神様は光ですから、でしょ？光である神様のうちに歩むならば、やっぱりよく点検されないといけないので、ここも、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢っていうのは要チェックですよね。自分の中に平気で取り入れちゃっているツールとか、ノウハウとか、何も考えないで。いいんじゃないの、ね思うかもしれないですけど、よく点検してみましょう。もしそんなものに思いを馳せて、思いが駆られて、そっちに時間が取られているならば、どうなると思いますか？兄弟姉妹愛す。やりにくくなりますよね。やりにくくなります。やりにくくさせているものがこういったものであるとしたら、これって要注意だと思います。ね。読書いいじゃないですか。読書いいんでしょうか、本当に。ね。イエス・キリストを信じる信仰を持っていながらも、そこから反らせようとする。ここに水増ししようとする。ちょっとおかしいんじゃないとか言おうもんならば、こちらの刺激って良くないですよね。よーく注意しなきゃいけないんです。この世のツールとかにして。今はその AI の時代なんで、私もチャット GPT ってあるでしょ？チャット GPT。仕事でも使ってます。医学英語とかいろいろ教えてる、大学で教えてるもんですから。使い方はいいんですけど、下手したら、本当に小論文書けちゃうんですよ。これ全部訳してくださいって全部訳しちゃうんです。で、今扱っている教科書、ここの部分の要約を、医学部の、1年目の生徒たちに分かりやすく20分で伝えるようにまとめてくださいって書くんです。日本語でブワーッと出てくるんです。便利と思うじゃないですか。 本当にいいの？本当にいいの？いや、そのテキストが何て言ってるのかが大事じゃないですか？でしょ？テキストがそんなことも言って、ありもしないこといろいろ言ってないかっていうことで、チェックは絶対必要なんですよ。結局人間が。で、チャット GPT の問題がそこにあって。なんで話を脱線しちゃうと思うんですけども、そういうわけでチャット GPT 一つにしてもそうなんです。便利だなーっていうツールがあったとしたら、それにのめり込まないで、神様の栄光を表すために、神様の栄光を表すために、神様を喜んでもらうために、特に兄弟姉妹を愛すことのために使えないかなって思ったらまだいいんですけど、そうじゃないと、こちらの時間を取られて、この思想も思考回路もそれ一色に染まっていきますよね。ということで、要注意です。要は、神の御心を行う者は永遠に生き続けますって書いてあります。で、もう一つ、反キリストがたくさん今出ちゃってるんですよっていう記事がここにあるんですよね。もうますますこれ今終わりの時代だなってのがわかるっていうことが書いてあるんですけど、反キリストって今は単数扱いになってますよね。最後の時代に反キリストが一人現れるような。聖書はそういうことは書いてないんですよね。たくさん現れちゃった。ヨハネの一緒に活動してた人たちの中から、実はイエスはナザレのイエスってのは肉で来てないんだよ。なんか霊で来たんだよとか。この間来たのは違うとかね。否定する者たちが出ちゃった。よくわかんないですね。ちょっと前までヨハネたち一緒に活動していて、福音もちゃんと分かってた連中が、イエスはキリストじゃないんだって言い始めたんです。これが反キリストです。とんでもないですね。もし彼らが本当に仲間であるならば、とどまっていたでしょうけれども、そうじゃないから出ていっちゃったって話なんです。でね、ヨハネは、この惑わす者たちがたくさん出ているので、こういうこと書いてるんですよ、っても言ってるんですよね。これも要注意です。ほら、私はあなた方が惑わす者たちについて以上のことを書いてきましたってあります。ことで、こういった危ない者たちが、イエスをなんとかキリストじゃないんだ、メシアじゃないんだっていうことを触れ回る人たちが出ちゃったということで、だから、本当に光の中を歩んでるのかどうか。チェックが必要になってるんですよね、この時代は。今もそうだと思います。そして最後に、これ皆さん、家に帰って3章の1節からずっと読んでみてください。私たちが神の子供と呼ばれるために、どんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えましょう。言ってます。ぜひこれは3章の1節から皆さん読んでみてください。ね、どれほどの愛を私たちに父が、与えてくださっているのか。キリストは私たちの罪を取り除くために現れたでしょ？来られましたよね。で、この方の中には罪がないんですよ。おかしくないですか？なんで罪もない神様の右におられる息子がわざわざ地上に降りてきて、私たちの罪の今日もその日曜が出てきました。尻拭いしなきゃいけないんですか？なんでそこまでしなきゃいけないんですか？神は愛だからです。そこまで愛してくださったんですよね。そこまで愛してくださったわけです。あとは悪魔の働きをぶち壊すために来られました。で、私たちがお互いに愛すことができるように、神様は、私たちの主は来られたわけです。地上を歩まれました。あの方が歩まれたようにってのはもちろん福音書を読んでもわかりますけれども、これだけ、ご自身は自分の魂を置いてくださったわけでしょ？捨ててくださったわけでしょ？ここまでしてくださったわけなので、そして、なだめの供え物となってくださったので、我々今信じていますっていう私たちの身柄が確かなわけですよね。で、どんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えることで、ますます私たちお互いに兄弟姉妹を愛すことができるんじゃないか。ということが分かってくるんですね。ぜひ3章、4章、5章までありますので、丹念にぜひ、そういう観点から見てください。御子は、我々の主は何をしてくださったのか、ということですね。そこまでして、父はどこまで我々を愛してくださったのか、ということが分かります。結局、私たちが永遠の命を持つことができるように、ここに限るんじゃないでしょうかね。永遠の命を持つことができるように、 愛を示してくださった、実践してくださったわけです。一番最後に、見てみましょうかね。五章の十一節。一番最後だ。いや。ここを読んで終わりたいと思います。五章の十一節。今日のところじゃないんですけどもね。お互いに愛すっていうときに神様がどれだけ愛してくださったのかということを考えるいい機会だと思うんですけど。五章の十一節、神様が証をしてくださったというかね、神様は私たちに永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命が御子にあるということが証なんですって。今日もワコバイベルチャペルで、ある姉妹のお父さんがまだ信じてないんですけどもね、弓道を今ずっとしてて、もう姉妹がもうぜひ連れてきたいって言って、今日ようやく来る気になったという、お父さんが来られると思うんですけども、ただこのお父さんなんですけど、やっぱり福音を伝えるとき、また福音を分かっていただくときに、やっぱりこの光で闇の話をしなきゃいけないんですよね。はい。で、この証っていうときに、ヨハネはこう説明してます。神様は、この永遠の命を与えようっていうので、証をしてくださったわけですよね。御子を使わしましたよね。ということは、この証を受け入れないってことは、この島にお父さんであろうが、証を受け入れないってことは、神様を偽り者とするんですよ。また冗談言ってんでしょ、神様みたいな。偽り者としちゃうことなんです。それほどまでに、この証が確かなことだっていうことがわかります。永遠の命を与えるために、どれだけのことを神様が、どれだけ愛を示してくださったでしょうか。もう一言言うと、証とすれば、その証を跳ねつけるってことでしょ。私たちは、だから、まあ、日本人は、グレーなんですけども、信じてもない、信じてもない、どっちかな、みたいな、いうところで、いたとしたら、それ大間違いであって、どっちかなんです。神様の証を受け入れないってことは、神様、大嘘つきでしょ、みたいな。こんなことで人間救われるんですかって小さな声で言ってるしか過ぎないんですよね。こことても大事なことかな。福音を伝えるときっていうのは、神様が証をわざわざここまで愛してくださって、まで証をしてくださった。それを跳ねつけるってことは、もう恐ろしいことをやってるわけですよね、人類がね。ってことです。ということで、私たちは互いに愛し合いましょう。ちょっと長くなりましたけれども、もうこの一週間、明日からブルーマンデーじゃないけど、また今月曜日始まりますけど、職場であっても家庭であっても、自分が置かれているところで、この一週間ですよね。仕事はやりますけれども、やっぱり兄弟姉妹のことを思いを馳せながら、何ができるんだろう。どういうニーズがあって、どういうニーズを満たすことができるんだろう。ね。祈祷会一つもそうです。今の若葉山チャペルは、ズームなんですけども、10人ほど熱く祈る仲間たちがいて、毎週毎週名前を挙げて、で長くもう答えられてない祈りも含めて、先週すごいね、神様やっぱりすごいね、みたいな答えられた祈りも含めて、祈祷会をやってるんです。これお互いに祈り合うってこともとても大事かなと思うんですよね。あと具体的に必要をそこに励ましであろうが、ものであろうが、供給するってことも当然大事ですよね。お互いに愛し合っていきたいなと思います。長くなりました。最後お願いします。天におられます。私たちの主イエスキリストの神様、そしてお父様、あなた様の全存在を、そしてまたこの世までに愛してくださったという、この、事実を覚えて、あなたの心から称えます。私たち、あなたの言葉から学び、これから一週間、そしてまたあなたの息子である私たちの主が、再び来られるまで、地上においてお互いに愛し合っていきたいと思います。自分ではできません。聖霊の導きの中で、油注ぎの導きの中で、それを成していきたいと思います。あなたがどうか先陣を切って私たちを励まし、力を強めて、知恵を与え、また力を与え、身思いを地上において成してくださいますよう、この時間を感謝し、イエス・キリストの名においてお願いします。